意図高きところには栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが羊飼いたちに告げたその言葉として記されているものでございますが、これは言ってみれば世界の在り方、もう少し言葉を変えれば理想の世界を言っている言葉でもございます。意図高きところには栄光を神にあれ。私たちは栄光を神に帰しているでありましょうか。栄光を経済に帰してみたり、権力に帰してみたり、自分の出世を促してくれる先輩に帰してみたり、会社に帰してみたり、学歴に帰してみたり、神に帰さずに他のものに栄光を帰させようとするのが私たちの現実の姿なのではないでしょうか。地には平和、御心にかなう人にあれ。平和になってほしい、平和であってほしいと私たちは心のどこかへ願います。ですけれども、今申しましたように栄光を神に帰せずして、自分の身の保身のため、自分の栄光のために、もっと言えば自分自身に栄光を着せるというのが私たちです。そのような利己的なものが住んでいるこの世界に、平和、御心にかなう人になれ、なかなか起こることではありません。意図したところには栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。クリスマスの定番のような言葉ではございますけれども、これは世界の本当の姿、あるべき姿を語っている言葉でもございます。それでは一体どのようにしてこの意図高きところには栄光が神にあり、地には平和が訪れるのか、そのことを私たちはこの1月の1日、新しい年を迎えたこの時、共に思いを巡らし考えてみたいと思います。今日の読んだ出来事、物語は羊飼いたちの物語でした。その地方で羊飼いたちが野宿をしていた。その地方というのはどの地方かと申しますと、ヨセフとマリアが人口調査のために、住民登録をするためにやってきた生まれ故郷、ベツレヘムの一帯でございました。ベツレヘムのすぐそばで野宿をしていた羊飼い、その彼らに天使が現れます。夜でした。いきなり天使が現れました。彼らは非常に恐れます。恐れますけれども、天使たちが告げます。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。彼らはその言葉を聞き、そしてマリアを、言ってみれば血のみ子を探し当てようと出かけます。突然の出来事でしたけれども、その突然の出来事に促されて彼らは出かけて行きます。私たちはこの物語を羊飼いの目線で見ていますから、羊飼いが一生懸命走り回ってやっとヨセフとマリアを探し当てたという、まあそういう喜ばしい出来事をしてみます。ですけども、一方のマリア・ヨセフの側はどうであったかというと、まあ生まれたばかりの赤ちゃんがいますから、夜なかなか寝つけないということもあったかもしれませんが、真夜中です。真夜中に突然男たちが訪ねてきます。宿屋には彼らのいる場所がなかったというふうに書いてありますから、おそらくは言ってみれば安全が確保されているような場所ではなかった、非常に危険な場所で赤ん坊を抱えたこの夫婦は過ごしていたわけです。そこに突然羊飼いたちが訪ねてくる。何事かと思ったでありましょう。あるいは 何かよからぬことが起こるのかというふうにも心配不安をしたでありましょう。ですけれども彼らはその生まれた子供のことを天使から告げられたという言葉を聞いて帰っていきます。羊飼いたち、そしてこのマリア・ヨセフに起こったこと、それは言ってみれば思いもよらぬ出来事でございました。さてこの思いもよらぬ出来事を経験した羊飼いマリア・ヨセフではございますが、そもそもなぜこの羊飼いたちに天使たちは蜜毛を告げたのか、まあ、片方の方では王様がいて昼間幸せに暮らしている人々がいて、それのコントラストとして貧しい羊飼いたちがよく用いられ、その羊貧しい羊飼いたちのところに真っ先に福音が告げ知らされた、福音は貧しい人にも富んでいる人たちにも平等であるという、そういう一つの解釈がございますけれども、もちろんそういった解釈も間違いではございませんし正しいものでありましょう。ですけれどもこのですね、聖書を読んでいる人たち、まあ、このルカによる福音書を読んでいた人たちというものはどういう人々であったかというと、おそらくは聖書にある意味では精通をしておりました。テオフィロという人が出てまいります。一番最初にテオフィロ様、テオフィロ様というのは福音について知っています、聖書について知っています、でもまだ信仰についてははっきりしていませんねというのが一つのモデルの読者としてテオフィロというものが登場してございましたけれども、聖書をよく知っている人たちがベツレヘムで羊を飼っていると言ったら、一体何を想像するのかと言ったら、それはもうただ一つだけなんです。サムエル記の上というところがございます。16章旧約聖書の453ページでございますけれども、サムエル記の上の16章に、まあ、これ全部を読むことはいたしませんけれども、この前後の下りを申しますと、これはどういう話かと申しますと、サムエルという預言者がおります。このサムエルという預言者は王様を任命するというその役目を仰せ使っていた預言者です。最初サムエルはサウルという王様を立てる、その預言をいたします。そして事実サウルは王様になりました。人々が王様が欲しいというふうに願いました。サムエルは誰が王様にふさわしいのか探し回ります。そして神様から命じられた通りにサウルというものに油を注ぎます。この油を注ぐというのが王様任命の儀式です。サウルは神様から言われた通りにサムエルから油を注がれ王様になります。ですけれどもこのサウルは王様として活躍をしている間に、言ってみればある一つの失敗をします。それはどういう失敗かというと、戦争に出かけるときに神様から命じられます。戦争に出かけるときに、これは神の戦いだから、あなたたちは自分の私利私欲のための戦いだというふうに思ってはならないというふうに言われます。私利私欲のために戦うな、どういうことかというと、戦利品を奪ってくるなというふうに言われます。勝ったというだけでおしまいにしなさい、戦利品を奪って自分の私利私欲に走るようなことはしなさんなというふうにサウルたちは命じられて戦いに出かけます。言われた通り彼らは戦争に勝利をすることができます。しかし彼らはこともあろうに真っ先に分取り品を手に入れます。分取り品を手に入れてそれを返ってきます。そしてサウルもそれを見逃し、言ってみればよく頑張ったんだから、もっと言うならば戦士たちが怖かったからそのように振る舞いました。戦利品を取って帰ってもいいんだというふうに承認をしてしまいました。恐れるべきものは神ではなく自分たちの部下兵士だというふうにサウルは言ってみればくら替えをいたしたのです。そこで主はサムエルをまた呼び出して、あのサウルはもう王ではないというふうに申します。そして次の王様を探してくるようにとサムエルは命じられたわけです。次の王様、 この王様こそがこのイスラエルをまことなる神の国に仕立て上げた、言ってみれば英雄ダビデです。その英雄ダビデを探しているくだりが16章の10節にあります。サムエルはエッサイという人のところに使わされました。エッサイの子供に、次に王になるにふさわしいものがいるというふうに告げられて、サムエルはエッサイのところに行くわけです。そしてエッサイのところ、エッサイの娘た息子たちを10節を読みましょう。16章の10節です。エッサイは7人の息子にサムエルの前を通らせたが、サムエルは彼に言った。主はこれらのものをお選びにならない。子供たちがおりましたけれども、その子供たちの中で誰が王様なのか、サムエルも分かりません。分かりませんけれども、目の前を通った時に、あ、このものだっていうのがはっきりと分かるというのがどうやらあったようです。ですけれども、サムエルはその息子たちを見たけれども、誰もそれに、まあ、言ってみればふさわしいものというものを見つけることができなかった。神様から使わされてここに来たのにどうしたことかと、まあ、サムエルも不安になったと言いましょう。そこでサムエルはエッサイに尋ねます。サムエルはエッサイに尋ねた。あなたの息子はこれだけですか、これで全部ですか、というふうに聞きます。するとエッサイはこう答えます。末の子が残っています、いますが、今羊の番をしていますとエッサイが答えると、サムエルは言った。人をやって彼を連れてこさせなさい。その子がここに来ないうちは食卓にはつきません。羊の番をしている者がもう一人おります。その羊の番の群れをしている者をすぐさま連れてこいというふうにサムエルは言います。エッサイは人をやってその子を連れてこさせた。彼は血色がよく、目は美しく、姿も立派であった。主は言われた。立って彼に油を注ぎなさい。これがその人だ。サムエルは油の入った角を取り出し、兄弟たちの中で彼に油を注いだ。その日以来、主の霊が激しくダビデに下るようになった。サムエルは立ってラマに帰った。ベツレヘムのすぐそばで羊を飼っている者、勇者ダビデ、まことなる王ダビデ。そして今日ここでクリスマスの出来事を真っ先に告げられたもの、羊飼い。おそらくこれは偶然ではないでありましょう。神様が私たちに示している出来事、それがここに示されているのでありましょう。さて、ここに共通していることは何でありましょうか。羊飼いダビデが油を注がれたものになる。野宿をしていた羊飼いたちが主の栄光を受けることになる。そしてマリアとヨセフが突然羊飼いの訪問を受ける。一体ここで何が共通をしているのか。私の知らないところで何かが始まっている。ダビデは最初サムエルが訪ねた時にそこにおりませんでした。ダビデが羊の群れの番をしている時に、自分の実家ではサムエルがやってきて王を探していました。私の知らないところですでに何かが始まっていました。羊飼いたち、日常の生活として夜通し羊の番をしていました。そこに突然天使が現れて、ベツレヘムにメシアが生まれたというふうに告げます。私の知らないところで何かが始まっている。突然夜、羊飼いたちの訪問を受けます。天使のお告げを受けましたというふうに天使たちは、羊飼いたちはマリアに告げます。私の知らないところで何かが始まっている。一つ明けところに栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。 世界の真なる形、現実だと申しました。理想の世界だというふうに申しました。理想の世界はどうしたら訪れるのか、どうしたらそれを獲得することができるのか、私たちが努力をして何かをして、その理想の世界を獲得できる努力をして、理想の世界が世界を作り出すことができる。聖書はおそらくはそのようには申しておりません。あなたの知らないところでもうすでに何かが始まっている。羊飼いもマリア、ヨセフも、そしてかつての羊飼いだった少年ダビデも、やってることはみんな同じです。ただ私の知らないところで起こっている何かを素直に引き受けました。ダビデは油を注がれ、その後王としての使命を果たそうと出かけていきます。羊飼いたち、見聞きしたこと、それを別に無視してもよかったはずです。無視してもよかったはずですが、彼らはそれを引き受けてベツレヘムに救い主を尋ね求めに行きます。そしてヨセフとマリア、自分の知らないところで何かが起こっている。結婚もしていないのに自分のお腹の中に赤ちゃんができる。結婚もしていないのに婚約者が勝手に妊娠をしている。自分の知らないところで何かが起こっている。それを彼らは痛いほど体験をしています。そして彼らが取った行動、8日目に幼子にイエスと名付けます。自分の知らないところで起こっている何か、それに対して彼らは皆素直に引き受け、それを行動に移していきます。私たちも同じでしょう。私たちの知らないところでもう何かが始まっています。もう何かが始まっていて、その何かのすべて私たちはまだ知ることはできないでしょう。できなくともその一端を、そのわずかばかりの言葉を私たちは聞き取っているはずです。私たちが知らないところで始まっている何か、そして私たちに今日できるはずのこと、今できるはずのその言葉を私たちは今もう聞いているはずです。一人一人が心の中で、一人一人が喜びの訪れを、本当に嬉しいこと、本当に楽しいこと、本当に体が動き出すようなこと、それをどこかで聞いているはずです。栄光を神に帰する、人に帰したり、権力に帰したり、富に帰したりする、そのため私たちは心を踊り喜んでそれをなすことは本当はできないはずです。頭で考え、理性で考え、こうしたらいいだろうと計算をし、そこでこうすることがいいのだというふうに決断をする。ですけれども、今日ここで示されている事柄は皆突然、計算も論理も成り立たない、私たちのつゆ知らない、計算もできないような何かが突然やってくる。そしてそれはとても楽しく、とても嬉しいことのようだ。嬉しい言葉、楽しい言葉が私たちのところにもう降り注がれている。それを素直に聞き、それを素直に引き受け、私たちが歩みを始めていく。糸高きところに栄光が神に着せられる。地には平和が訪れる。どうしたらいいのか。私たちの知らないところですでに始まっているその出来事に耳を傾け、聞いていく。まことの世界が作り上げられていきます。2017年 主の言葉に耳を傾けながら、私の歩みをまた整えてまいりましょう。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、目に見えるもの、耳に聞こえるもの、私たちはそういった情報が世界のすべてであるかのように思ってしまいます。たくさんの情報を得れば、たくさんの言葉を集めれば、世界の隅々まで私たちは思いを考えを張り巡らせることができると思っています。ですけれども、私たちの知らないところで始まっている何かがあります。どうか主よ、私たちがそのあなたの言葉に、あなたの出来事に耳を傾けることができますように。あなたからいただいているその言葉によって、私が力強く喜びを持って歩みを始めることができますように。どうか主よ、この新しい年、私がまた新しい言葉とともに歩み出す幸いを豊かに味わいつつ、この時を進むことができますようお守りください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。賛美歌78番。